会社ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今日も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線から飛び出したウェブラジオです。作家さんやイラストレーターさんなど、正解者ならではの豪華ゲストが毎回登場。このラジオで本の魅力にますますハマってください。ということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りします。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、テンション高いっすね。
なんか打ち合わせで、はいはい、何でもすればみたいな、
何でもすれば
ここだけは
踊ったりとか、
あ、ここ、頭のコーナーだけは何を言ってもいいよって言ったら、とりあえずヒューヒュー言ってるってことですね。そういうことじゃなかったんだけど。なんか喋ろうよっていうことです。話題とかないんですか？
話題ですか？
はい。
話題、何があるかな？何喋ってましたっけ、さっき。あ、ウルード氏っていう話をしてたんだ。
あ、はいはい。ウルード氏ね、はい。今年はウルード氏だよって話ですね。
うん、ウルード氏の見分け方しかわからないんです。
見分け方があるんですか？
カレンダーを見ると。
カレンダーを見て。
それは見分けてないでしょ。
2月。あ、今年なんかあれだな、2月が1日
だから。ああ、なるほど。29日があるからね。このラジオちなみに2月28日配信なんですよね。
明日ウルード氏じゃないですか。
っていうことは、
明日ウルード氏とは言わない。そういう言い方はしません。
明日がウルード氏の期限。
明日がウルード氏かどうかを判断する日です。
日で判断する日ですね。
4年に1回しか来ない日ですね。
まああれですよ。オリンピックの年がウルード氏の年だと思えばいい。
は
い
は
い、
夏季オリンピックイヤーってことですね。
夏季オリンピックは、水系の競技。
あ、まあ水もあり。
水系
だけじゃないですよ。
水系っていう言い方がね。
水系って。
ポケモンみたい。
水ポケモンみたいな感じ。
あとね、もう一個見分け方があって、
何ですか
こち亀で日暮らし寝るおが起きてたら、はい、まあウルード氏。
はいはいはい。なるほど。
じゃあ今年は、
今年起きるんじゃないですか？
必ず出てきます、ね、うん。
起きると思いますよ。
起きた。
4年ごとにこう起きるんですけど、
はい、
その時々で探しに行かないといけないんですよね。
あ、どこにいるかもね。
そうそうそう。なんか住んでたアパートがなんかもう、ナウシカの不快みたいになってたりとか。
4年でなりますか？不快に。
アパートが取り壊されて、もうなんか、瓦礫と一緒に夢の島に運ばれて埋め立てられてたりとかするんですけど、まあ生きてるっていうね。
すごい、でも思うんですけど、4年でそれってすごいなんか。
あの人はなんで、起こさなきゃいけないんですか？
だからその多分、超能力が必要になるんじゃないですか？4年に1回。
いや、4年に1回思い出すんですよ。
ああ。
なんか忘れてる気がするみたいな感じで始まって。
で、オリンピックがあるからとかで思い出す
のか。そう、オリンピックだとか、ウルード氏だとか言って、違う日暮らしだっつって思い出すっていう。
あれ？そうなんですか？
そうそう。
私なんか、超能力を使うために、4年間絶対眠らなきゃいけなくて、で、なんか、
それもある。
その、ウルード氏になると、なんかその、超能力を必要とする、なんか、新事件みたいなことが起きてしまって、みたいな。っていうイメージでした。
そういう時もあります、確か
に。あ、そういうこともあるんだ。
あのね、寝不足だと超能力がちゃんと使えない。
使えないんですよね。
2年とかで起こすとダメなんですよ。
あ、たまに2年で起こしたりしてる。
はいはいはい。ちょくちょく起こす。
知ってる。
っていうかちょっと。
そういうことなんだね。
日暮らしの話の盛り上がり、
う
ん。
盛り上がりすぎだね。どっちかというとオリンピックで盛り上がった方がいいですね。
むしろ今日のゲストのことについて。
あ、はいはいはい。
いいんじゃないですか。
そうかそうか。全く、
あの、はい、
全くウルード氏と関係ない。
今日のゲストは日暮らしねるおさんです。
違います。小泉さんですよね。
はい。
はい。
はい。小泉洋一郎さんですね、作家の。
はい。
はい。
あー、来た来た来た。これ
正解。来た来た来た、これいいって。正解者でも、ブレイク君コアとか、
夜飛ぶジャンクガールとかね、書いていただいている。
好きですよ。
あ、そうですか、お好きですか、
はい、結構好きです。
かなり、読まれてる感じなんですか？
あ、兄さんと呼びました。
ああ、じゃあ今日はもう、
そんなバッチリとか言
う？じゃあ作品についてなかなか突っ込んだ質問とかを。
上から目線で。
上です。
まあ、じゃあそんな感じ。楽しみにしております。
取
らないでください。
ごめんなさい。耳にヘッドホンいつもやりながらラジオやってんすよね。すいません。
それがね、古木さん完全に
暴れることによって全部釣れちゃった。
じゃあ、古木さんのヘッドホンも外れたところで、今回はこちらのコーナーです。
編集者に聞こう。一冊の本が出来上がるには様々な敵が立ち塞がる。
睡魔、
世間の声、
新作ゲームの発売、
エッチな妄想。
そんな敵に立ち向かう作家にはそれを支えるパートナーがいた。ある時は二人三脚で、またある時は前に出て引っ張り、またまたある時は影に隠れ見守る。その人の名は編集者。このコーナーは正解者の敏腕編集者平林さんに編集者の考えを聞くコーナーです。毎回トークテーマを決めていろいろ聞いちゃいます。さて本日のトークテーマの発表です。本日のトークテーマは一冊の小説ができるまでです。
いやー、あの、なんていうか、はい、テンション的な
あれ、ドラムロールなんなのみたいなね。
っていうか、まあまあまあまあ、いいでしょう。
す
み
ません、という
わけで、あれですね、一冊の本ができるまで。
はい、
前になんかゲラとは何かみたいなことをやりましたけど、
そうですね、やりましたね。
全体として、その、あの、本ができるまでの流れ、はい、みたいなのが今日はわかればいいかなっていうことなんでしょうかね。
あの、はい、工程を追ってお話ししていけばいい。
まあそうですね。
はい、
うん、何をいきなりすればいいのか、みたいな。
何をすればいいのか。うん、難しいですね。
そもそも発端は何なんですか？
発端ですか？
本作ろうみたいな。
本作ろう。
いや、それはなんかこの間も話したような、なんかその、なんだろう、企画書を書いてみたいなのが。
まああれですよね。例えば、なんだろう、仕事してみたいなって作家さんがいるとするじゃないですか。じゃあ、この人になんかお願いするとして、なんか一冊お願いしますってのはないんですよね。なんでもいいんで一冊お願いしますみたいな。
どうしてもあなたの本が読みたいんですみたいな。
うちで
し
ょ。それはいい、それはいいと思うんですよ。
ああ、
でも、はい、そうじゃなくてなんか。
儲けたいからさ、本書いてよ。
そう、なんか一冊書いてよとか。
いや、感じ悪い。
それはまずいでしょ。
でしょ。だからまず。
文化を担うものとして。
じゃあその作家さんにこう、どういうものを書いてもらったら、面白いだろうとか。うん。そういうのまあ考えるんですよね。で、まあ考えた上で、ちょっとこういうの次やってみませんかっていう場合もありますし、こうたまたまね、どっかでこう、まずお会いすることから縁が始まることもあるじゃないですか。
なるほど。
うん。どっかで顔を合わせて、あ、どうもどうもつって挨拶をして、で、話してるうちにまあ、ポンと、あ、こういうのいいんじゃないですかみたいな話になることもあり。
はい。
っていう感じですね。
はあ。うん。あ、じゃあ、作家さんからっていうわけでもなく、編集者からっていうわけでもなく、
まあ両方ある
んですね。そうですね。どっちもありますね。だから作家さんの方からこういうの書きたいんですっていうお話をいただくこともありますし。うん。
で、いざ企画を動いて原稿にしてもらうわけですよね。
そうですね。まあ、原稿になるまでにもまあいろいろあって、例えばまあ、プロットの段階で、前はね、プロットの話しましたよね。そうそうそう。プロットをお互いこう、ああでもない、こうでもないってやるのもありますし、あと取材とかね。
ああ、
例えば、はい、じゃあこれちょっと舞台どこにしますみたいな。うん、なんだろう、学園ものやりますってなった時に、うん、なんか、でもちょっと普通の学園ものとは差別化したいですよね。うん、じゃあちょっと田舎の学校を舞台にしましょうとか。うん、なったら、じゃあちょっと田舎行ってみましょうとか。
うん
うん、
実際その。
もしくはなんか海沿いの街にしましょうって言うと、ちょっとまあ海沿いの街行ってみますかみたいな。そういうことをやったりします。まあ具体的に、言うと、何がいいかな。あの、正解者フィクションズであの、エトランゼのすべてっていう、はい、森田季節さんの小説。あの時は、あの、やっぱり森田さんが、自分であの、京都に、まあもともとね、京都に学生時代住んでた方ですけど、京都に行かれて、で、作中で肝試しをするんですけど、その時のルートっていうのは実際に森田さんが歩いて行ってるんですよ。
へー。あ、それは取材としてですよね。
そうです。まあ、てか、あの、京都行ってみて、あ、これ使えるっていう。
なるほど、なるほど。それは、肝試しのルートとして使えるって思ったってことなんですね。
そうです、そうです、そうです。行ってみて、あ、これいいな。で、実際道がどうなってるかっていうのをすごい細かく描写できるんで、リアリティが出るみたいな。だから原稿に入る前にそういう準備をすることもあります。
妄想だけで書いてるんじゃない？
当たり前です。
そうなんです。すいません。私なんか、すごい、だからすごい想像力があって、すごいなんか
いや、それは想像力
だと思ってたんです。
いやいや、まあ、もちろん想像で書くとこもありますよ。
うん。
全部が全部その、 ね、主人公と同じ行動をたどれるわけでもないですし、はい、全部行ける場所でもないので、
うん、でまあじゃあそこで原稿を、はい、書き始めましたという
ね、はい、でまあ守備よく原稿ができた時の話しましょうか。
あれできないこともあるんですね。
できないこともあります。
そこまでやっても
できないこともありますけど、だから、なんだろう、すごく原稿が上がるまでに苦労する場合もありますけど、はい、守備よく原稿が上がりました。うん、で、ちょこちょこと、まあ、直しを入れてもらうところもありましたが、うん、無事完成原稿ができましたってなると、そこから初めて、一番最初に話したゲラですね。
あ、
ゲラになるわけです。
はい、ああ、はい、仮の、なんていうか、プリントアウトみたいなもんですよね。
はい。
うん、もう、実際の小説の、ページに印刷されるのと同じようなレイアウトで出た。
そうです、そうです。そうです、うん。で、それになった後、校閲。
はい。
校閲っていうのは、誤字脱字とか、
あ、
そういうの、誤りがないか。事実確認とか、うんうんうん、そういうものを含めてチェックする
工程で。校正と校閲っていうのがあるんです
ね。校正と校閲。は
い。まあそういう専門の方がいるんですよ。
はい。
間違い探しのプロだと思ってください。
おー、うん、おー、わかりやすいですね。は
い、うん。いや、合ってますよ、はいはい。想像したので合ってます
ね。そうですね。はい、この人たちは間違いを探すのを仕事にしている人たちで、まあ、ありとあらゆる間違いがここで洗い出されます。はい。で、まあ、それをやりつつですね、
はい、
正解者の場合はイラストを小説にはつけるので、はい、イラストレーターさんにイラストのお願いをします。
はい。それって指定とかあるんですか？ない。
指定という
のなんか、このイラストレーターさんの絵がいいんですとか。
あ、作家さんから
作家さんからのラブコール。
話はしますよ、もちろん。
うん。
お互いイメージってのがあるので、
うん。うん、あ、話はします。なるほど。こういうイメージなんです。
だから、どっちかっていうと、でも編集者の方から、うん、この方とかがこういう理由でいいと思うんですけど、どうでしょうかみたいな。
ああ、
う
ん、ちょっと。
そういう聞き方をすることが多いですね。
ああ、なるほど。
うん、
へ
え。で、その絵描きの人に、まあ、絵師さんに、
絵を描いてもらって、
ゲラを当然見せて、絵を描いてもらって、
うん、はい、まあ、その校閲が終わって戻ってきた原稿と、その、なんだろう、イラストですね。うん、を、まあ、なんだろう。台割りっていうんですか、本の、まあ、各ページに何が入ってるかっていう。
台割り。
本。
目次的な。
そうですね。まあ、1ページごとの目次。全ページ分の目次みたいなリストを作るん
ですよ。第1章は何ページか何ページか。
ああ、
そうそうそう。
はい、
うん、
なるほど。
そういうのを作るんですよ。で、それを作って、それで本文は終わり。で、あとは表紙とかその辺を、デザインしてもらう。
ああ、そうか。中身だけ作ってもダメですもんね。
そうなんですよ。
カバーを作ったりとか。
そうそうそう。
ああ、
う
ん。そのデザインも、あれですか、絵師さんが。
デザイナーさんです、これは。
これはデザイナーさん。
はい、これはデザイナーさんで、編集者は、帯のリードとか、キャッチコピーみたいなのね。あれを書かないといけないです。
結構やることありますね。
結構大変です。だから、なんか、だらだら喋ってきましたけど、
はい、
これ各工程それぞれ、
うん、
ワンコーナー使って喋れるぐらい。
あ、でもっと掘り下げられるってこと
そうですね。
はい。
で、まあ、だから、それでカバーのデザインが終わって本文も終わったら、まあ、校了ですけど、
はい、
校了したら、まあ、刷られて、
印刷
されて、製本されて、
そして、
で、流通業者から、取り次ぎっていう流通をやってる会社があるんですけどね。
流通がまず入るんですね。そうです。
はい。
はい。
で、トラックとか鉄道で全国に。そういう。
最後まで行くとそこまで。
そうそうそう。
なるほど。一応じゃあ流れとしてはそうだけどってことですね。
そうですね。
わかりました。どうもありがとうございます。うん、今後もますますこのコーナーで聞いていきたいところなんですが、ちょっと平林さん宛にメールが来てるんですよね。
はい、メールが来ております。
はい、ご質問。
はい。ペンネーム、剣豪さんからいただきました、はいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。作家さんのおっしゃる文章量の、ふにゃにゃにゃまいという単位についてお聞かせください。ふにゃにゃまいというのは、ページ数にすると何ページくらいになるんでしょうか。原稿用紙換算ではページ数がわかりにくいと思うんですけれども、ふにゃにゃにゃまい以外の単位は使わないのでしょうか。
ですね、まい。っていうのはまあ、あれですよね。400字詰め原稿用紙換算っていうやつですね。
はい、はい。
新人賞の、募集要項とかどこでも大体なんちゃら枚って書いてあると思うんですけど。うんうん、
はい。
これはまあ、アナログ時代の名残は名残なんですけど、
はい。
ページ数に比べて分かりにくいのではないかという、 指摘ですがですね、これはですね、
はい、
逆にこっちの方が分かりやすいんですね。
分かりやすいですね。
そう、うん、ページ数っていうのは、うん、
はい、
なんだろう、1ページに何文字入ってるかっていうのは、はい、会社とかによって違いますからね。
そっか、うん、しかも本ごとでも違ったりします。
全然違います。
はー、うん、
全然違います。
あの、20行入ってる、1ページ20行入ってる本もあれば、30行入ってる本もあるみたいな感じがあるわけじゃないですか。
ちなみに、縦も。
縦ももちろん。
だから、文字数かける行数ですけど、それは、例えば、ま、正解者文庫だと正解者文庫で、一応その、決まった、文字量というのはあるんですけど、
はい、
これフィクションズとは違いますし、新書とも違いますし、単行本だと一冊ずつ違います。
なん
で何ページとか言われると逆にこう、いや何文字でも入る絶命ればなみたいな。
ああ、そういうことですね。
そうそうそうそう。
まあ、確かにここにぎっちりビャーってっていうこともできなくはないですもんね。
だから今の話で言ってる枚っていうのは原稿用紙換算での枚ってことですね。
そうです。
400字詰めの、縦20字かける横20行の、20×20で何枚かっていうお話ですよね。
っていうことは、そのなんかページ数に換算も、その、あれによって変わっちゃうから。
変わります。
まあ、大体こんぐらいだよっていうこともなかなか言えない
ですね。言えない、言えないですね。
ああ、へえ。え、これ、私思ったんですけど、400字詰めの原稿用紙に絶対書かなきゃいけないんですか？そんなことないんです
か？いや、そんなことない
です。パソコンとかで打つ人とかも。
いや、もちろんそれでいいですよ。うん、
ああ。
だから400字詰めの原稿用紙の、レイアウトにしたときに何枚になるかっていうのを考えながら書いてくださいねっていうことですね。
そ
うですね。
なるほど。
普通に単に文字数を数えるのとは違うんですよね。
そうなんですよ。
普通に文字数だけ数えると全部、はい、
句読点も含まれる、
ね。句読点も含まれるし、はい、要は、何字、すべての文字数だけじゃないですか。でも400字詰め原稿用紙だったら改行が入るんですよね。
そうそうそう。
はい。
だから、
習いました、国語の時間に。
国語の時間に。そうそう、はい、だから1字しか書いてないところで改行したらそこだけで1行ずれるわけじゃないですか。
そうですね。ああ、そっか。
そう、だから、例えば文字量とか、はい、キロバイトとかで計算した場合に問題が出てくるのって、
うん、
やっぱ開業の量って、個人差があるんですよね。
そうですよね。ちょっと開業好きな方もいらっしゃるんです
よ、
ね、
そう、文体によって変わるので、こういうところも含めて、
20秒ぐらい開業、開業してるページがあるかもしれないですからね。
ああ、そっか、そっか、うん。
こういうところも含めて、400字詰め原稿用紙換算っていうのは非常に都合がいいんですよね。
う
ん、
へえ。
うん、ということです。
でもこれは変わらないってことですね。
はい。しばらくは変わらないでしょうね。はい、
そしてもう一問。
はいはい。
ペンネーム、えのきさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小説中での記号、三点リーダー以外にも、うんうん、矢印や星、アスキーアートの、ORZ。
ああ、はいはいはい。
などの仕様についてどう思いますかが聞きたいです。
ああ、そういう記号を使ってもいいのかってことですかね。
まあ、K 線とか3点リーダーとかは、まあ、非常にポピュラーなものとしても、おそらく、市民権を得てるというか、まあ、なんだろう、これはダメだっていう人はほぼいないんじゃないかなと思うんですけど、それ以外のものって感じですよね。
矢印が入ったり、星だの、ハートだのってことですね。
あ、そうですよね、ハートとか。要は、波線とかもたまに、あ、うんうん、波線って思うんです、私。うんうんうん、
ああ、結構変わってるって。
思うんです。
なんか、その、ネットで使うようなとか、一般的に使うような、
顔文字とか。
顔文字とかが入っていたりするのは、どうなの、はい、っていう、
どうなんでしょうね、
ご質問ですね。どうなんですか、
はい、どうなんでしょう。
いや、作品の中で必然性があればいいんじゃないでしょうか。
ですよね。
っていう。すいませんね、無難な回答で。
いや、これは本当にその通りだと思います。ね、
いや、だから本当にそれを使わないと、出せない表現なのかとか。
うん。
うん、それは替えが効かないのかってことですよね。
うんうんうん。
なんとかだよね、星ってなってても、
うん、
いや、それ星を使わない他の表現でなんかできないのかっていう。
ああ。うん。いりますかとか。
そうですね。だから星を使うことによって、で何か新しい表現が生まれてるのかどうかとか、
あ、
そういうとこ見ますよね。
あの僕、うん、あ、ごめんなさい、有機師07さんの、日暮らしを読んだ時に、はい、すごく星とかが入ってて、はい、ね、でもあれって星を使うキャラクターが決まってんですよね、
うん、そうなんですよね、
うん、ああそうだ、
そうなんですよ、必ず星を使う人が決まっているから、はい、だからこの読んでるだけでセリフを見ただけでこの子だっていうのがわかるようになって、あれはすごいなって、ニパって書いたって。
あ、はいはいはい、わかりますわかります。
そういうなんか意味がちゃんと発生してればいいんじゃないですか、作品。
なるほど。
だからまあ、そういう意味で何かの必然性があればいいんじゃないでしょうかっていうところですね。
なるほど。はい。わかりました。ひろばさんありがとうございます。はい。
このコーナーではトークテーマを募集しています、はい。編集者になりたいあなた、編集者の気持ちが知りたい作家のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、編集者に聞こうのコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、近所のコンビニの N さんの心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。なんといっても心の声ですから、どんな質問にも正直に答えてしまうのです。いろんなことを聞きまくっちゃいましょう。では早速読んでみましょう。本日のゲスト、小泉洋一郎さんです。
こんにちは、小泉洋一郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古木さん、ちょっとテンション高す
ぎて、テンションがすごいですね。大丈夫ですか？今日は緊張してないんですか？
今日緊張してます。
緊張してるけど
上がりきった感じですかね。
上がりきった感じですか？
はい、はい、でもね、あの、緊張してほしくなくて、
気を込めていただいてるんですね。
なんかちょっとね、今ね、
緊張がグハーってなってグハーって伝わっちゃったら申し訳ないので、はいはい、これちょっと、
まあ、じゃあ頑張っていきましょう、はい
はい、ありがとうございます、はい
は
い、
若干引いてましたけどね、小泉さんね。
はいはい、
じゃあ小泉さんについて簡単にご紹介しましょう、はい。小泉さん1989年、うん、平成元年生まれ。
はい、
古木さんより若い。
やばいです。ですね、これ来ました。
初の年下ゲストです。
照れますね。
はい。
照れるんだよ。
2011年にですね、正解者フィクションズ新人賞の第1回を受賞されましてですね、
う
ん、ブレイク君子でデビューされました。
う
ん、ありがとうございます。
気鋭の、正解者一押しの新人さんでございます。
うん、
で、ご存知の方もいるかと思いますけど、他にですね、自主映画とかにもね、出られてたりして、
は
い
は
い
は
い、世界グッドモーニングという作品で主演されたんですけど、これがなんか、ピアフィルムフェスティバルでなんか賞を取ったり。
そうですね。はい。
で、なんか、あれでしょ、ベルリン映画祭招待されて。
はい、ドイツ行ってきました。
すごい、
金獅子賞とかそういうやつですよね。
はい、それですね。
カラ獅子賞とか。
ソーセージうまかったですか？
あ、すごい美味しかったです、
ね。そこ
っ
すか？そこっすか？
とりあえず行った感。
本当に行ったのかなと思って。
なるほど。
はい、行ってきました。
なんか招待作品みたいになるんですよね。
そうです、招待作品として行ってきました。
いいな、主演。
じゃあ、マルチにご活躍みたいな感じなんでしょうか？
映画はちょっと誘われて、やってみないって言われて、
そうですね。
あれですね、自主映画なんですよね、これね。
そうですね、商業映画じゃなくて、だ、まあ、僕は事務所とかも入ってない素人なんですよ。
はいはい、BFF だからそうですよね。
はい。
なるほど。
事務所からお誘いは来ないんですか？
全くないんですよ。TFF で、その、賞とか取ったら、あるらしいんですよ。
はいはいはい、
僕の場合は全くなかった、
ね。あらじゃあちょっとやっぱ作家で頑張っていかないといけないってことですね。
そうですね。小説で頑張っていきます。
はい。はい、では早速、小泉さんに魔法をかけたいなと思っておりますが、今の心境をお聞かせ願えますでしょうか？
はい、何でも喋っちゃおうかなと思っております。
では行ってみましょう。ベロベロベロベロベロパオ。一番好きな作家は？
舞城大太郎さん。
これだけはないと仕事ができないものって何ですか？
ノートパソコン。
先生にとってファンとは？
幽霊。
仕事のない日は何してる？
大学に行ってます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
どっちも好きです。
幸せだなぁと感じるのはどんな時？
太田さんから原稿 OK の電話が来た時。
宝くじで5億円当たった、何に使う？
家を買います。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
坂上修正さん。
初恋の人の下の名前を教えてください。
パスです。
対抗心を燃やすのは上の世代下の世代？
上ですかね。
今まで買ったもので一番高かったものは何ですか？
自転車です。
初めてハマったアイドルは？
銀南ボーイズ。
あなたのライバルは？
前作を書いた自分。
作家としてのモットーは？
ないです。
初めて買った小説は？
夏の庭。
初めて書いた小説のタイトルは？
パスです。
今までの人生最大のピンチといえば？
登校時代です。
最近気になっているニュースは？
パスです。
俳優やってください。もう一度言われたらどうする？
映画によって出ます。
俳優のオファーが大量に来た。小説を書く時間がなくなりそう。さてどうする？
小説書きます。
締め切りに間に合わない。さあどうする？
どうもしないです。
小説を書くとき一番重視することは？
救い方。
作家を目指している人にアドバイスをください。
気合いだと思います。
次回作の構想はありますか？
なんと書き終えてます。
小泉洋一郎、一言で表すと？
期待の新人。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。
この質問ですね。
はいはい。
アマナハサハトさん、他にいただきました。
ね、
いや、違うんですよ。これ、お便りでわざわざ、アクセントまで。
ああ、指定しちゃったんですね。
をしてて
こうですよ。
さから上がり、と、はいはい、まで上がって、その下が落ちますみたいな記号を書いてあったんですよ。
そう言われてもな
アマナハサハトさん。すいません。はい、行きましょう。小泉さんの、はい、お話に失礼しました。
そうですね。まず、
マイジョー太郎やっぱお好きなんですね。
マイジョーさん。
いや、これは、結構気になっていたところなので。
そうですね。マイジョー太郎さん読んでなかったら多分小説書いてなかったかなっていう。その文体のドライブ感とか言われてるのもそうですし、はいはいはい、こんなかっこいいこと小説でできるんだなと思って。
いや、本当そうですよね。
はい、書いてみたいなと。
最初に読んだのって何なんですか？
最初、煙か土かですね。
ああ
、
は
い。それはもうなんていうか、メフィスト賞とか関係なく、本で買って読まれたんですか？
普通に想定外して、偶然ですね。
なるほど。で、いわば、今、その、太田さんが自分の編集者になってるっていうのはどうなんですか？
いや、不思議な感覚ですね。その、佐藤さん、西尾維新さんも好きだったんで、その、まあ、それで正解したフィクションズの新人賞に送ったところもあるんですけど、不思議な感覚、ただただ。
なるほど。確かに小泉さんのその小説は、舞城とか、まあ、西尾維新とか、まあ、佐藤優也の影響というか、流れにあるものだなと思って、うん、僕もすごい面白いなと思って読んでたんですけど、でもなんか新しいみたいなところがあって、そこが僕はすごい好きなんですよね。で、あと、その、太田さんの、まあ、仕事の流れからいくと、全然その、フォローアップみたいなことをしていなかったので、彼らの世代を生んだんだけれども、それがその後の世代にどういうふうに受け継がれたかみたいな作品あんまり、太田さん自身が作ってなかったんです、うん。その本に全然の形としてじゃなくて、次々、太田さんは新しいことをやっていたので、その、まあ、次世代がこういうふうに生まれましたよっていうものになっていて、結構僕は感動したんですよね。
うん、じゃあ、政党後継者。
いやどうなのかな。
どうなんでしょう、ね。
ただ、それを結構、なんていうか、使いながら、そのシチュエーションというか、そのプロット自体を使って、それと違うものを壊して、全然最終的に違うものにしようみたいな感じが、割と、無意識か意識的にか分かんないですけど、あるので、そこがちょっと見どころですよね。
それこそブレイクしてるわけですね。
うん、まあそうですね、うん。なるほどね。
ありがとうございます。
いい絵飛んで。
いや、なんかのっけからすごい批評的に熱い話
でした。あ、いい、すいませんでした。批評的な。坂上修正さんに会いたい。
そう、坂上修正さん。こんなの紹介しますよ。
あ、本当ですか、は
い、この間会いましたよ。飲み会で。
飲み会で。
あの、ブラックファストの。
そう、ブラックファストの。
あ、ブラックファスト。
なんでなんですか。
お誘い来たんですけど、僕行けなかったな。
ブラックパストも面白く読ませていただいたんですけど、ああ、ビジュアルノビルの創生層
っていう、まあ、批評系同人誌があるんですよね。
そうです。そういうの読むの好きなんですけど、あとツイッター、僕つぶやいてないんですけど、ちょっとチロチロ他の人見させていただいて、はいはいはい、坂上さん熱いな
ぁ。あー、なるほど、なるほど。あ、じゃあもう今度ぜひ。
あ、よろしくお願いします。
いやいや、熱い男ですよ、坂上さんはなかなか。
熱くて面白い男ですよね。なるほど、わかりました。
じゃあぜひちょっと今度ご一緒しましょう。
はい、お願いします。はい、
平林さんなんか、今の質問で気になったところ。
そうですね。あれですか、あんまりファンの方から直接メッセージとか、って来ないんですか？
ツイッターやってないからっていうのもそうかもしれないんですけど、
なるほど、なるほど。
一個ももらったことないですね。
そうなんですか？
そうなんだ。
私好きですよ。
ありがとうございます。
いや、だからそういうのを言わないといいですよね、みたいなね。
あ、そうなんですね。好きです。なんかこう、くるくる、こうなんていうんですか、展開が、わわわってなってて、面白くて。
あ、読んでいただいてるんですね、ひろきさんに。
読んでますよ。読んでますよ。
すいません、ちゃっかり。
結構好きぐらいの感じで。
結構好きで。
ありがとうございます。
なんか、あ、やっと出たみたいな。この間も、なんかこう、ゲットしましてですね、あれ、なん
だっけ。ジャン
クがある。そうです、それ、うん、それです。それを読みまして。あ、いや、いいですね、やっぱりいいですね、と思いながら。あ、
いや、ありがたいです。
これがファンからの言葉ですね。
あ、そうですね。
なるほど。
ファンからのメッセージ来ましたよ。
幽霊だからですよ。
はい。幽霊だからいるのかどうか。
幽霊フロム五島列島ですね。は
い。いたということで。
はい、いましたね。
そのファンの古木さんはなんか、今の質問で答えでないんですか？気になるところ。
銀南ボーイズって何なんですか？
え、銀南ボーイズを知らない
の？そっか、わかんないな。
そっか、そうですか。
ちょっと熱く語っていただきたいなと思って。
銀南ボーイズっていうのは
ハマったアイドルですね。
アイドルです、ね。
アイドルですね。めっちゃ可愛いんですよ。
え、ボーイズなのに可愛いんですか？
ナンバーガールみたいな感じですね。
ナンバーガール。
ナンバーガールもわからない。
ナンバーガールもすごい。
博多市からやってきた。
すごい可愛い。
すごく可愛い。
すごい可愛い。
すごい可愛い。
女の子ですか？
いやまあ女の子もいますね。
あ、いっぱい。
超ギターがうまい。
そうですね。
あ、ギターじゃないよ、ベース。
ベース。
え？なんですか？え？私だけ可愛いかん。
あの、家帰って、じゃあ。
あの、ググっときます。
ググってみて。
いや、あのね、もうバラしましょう。バンドです、バンド。
バンド、
です、
はい、銀南ボーイズっていうバンドがいて、まあ、あの、なんでしょう。あの子に触れたらぶっ殺すぞみたいな歌を、
あとステージから飛び降りたりとかするんですよね。
マイクを噛んだり
アグレッシブな感じですね。
結構、アグレッシブなバンドですね。
アイドルっていうこと。
いや、が、俺のアイドルってことですよ、
そうですね。
熱い。
そんなにお好きなんですか？
高校の頃、高校生の頃とか本当に大好きで、ライブに行って、ちょっと宗教的なところもあるバンドじゃないですか。まあ片足、両足半分突っ込んだかな、みたいな、ちょっと痛い思い出も。
そうなんだ。
はい。
痛い思い出が。
痛くないでしょ。
大丈夫ですか？
僕もね、ミネタさんの日記とかすごい酔ってましたよ。
ああ、ガブガブダイアリーとかですか？
そうそう、なんだろう。あの骨折して入院してこうすごいこうなんだろう人目があって悶々とするみたいな。
え、なん
あまり言えない。
よくわかんない。
あまり言えない。なんか。
あ、はいはいはいはい。トイレとかやつですね。
そうそう、そういうやつですね。
二人で分かってるけど。
なんか私たち分かってないですよね。
ちょっと露骨すぎるんでやめておきましょう。
わかりました。
は
い。ちょっとじゃあ真面目な方に話を戻して、次回作、実は書き終えているという話。
ほうほうほうほう。
これちょっとね、伺っていこうかなと思うんですけど、この次回作っていうのは、僕が言っちゃっていいんですかね。
じゃあよろしくお願いします。
小泉さんは、次回作っていうのは、長編じゃなくて短編なんですよね。で、これどこに載るかっていうと最前線、はい、カレンダー小説。第7弾として、十文字青さんの私の猫という小説がですね、2月の22日に、公開になって、もうこの、ラジオが、28なんで、そろそろもう、読めなくなっちゃうんですけど、次の第8弾が小泉さんなんですよね。
はい。
はい。なんてタイトルですか？
ならないリプライというタイトルですね。
これは、ホワイトデーですよね、公開の日が。3月の14日。
はい、ホワイトデーの日をテーマにした小説で、公開も3月14日です。
へー。ならないリプライ。
ならないリプライ。
これどんな話って聞かない方がいいんですか？
どんな話はまずいんじゃないですかね。
そっか。
どんな話はちょっとまずいですよね。
見せてくださいってこと
で。言っていいんですかね。
いや、
でも、なんでしょう。ホワイトデーだからそれに割とちなんだ。
はい、ちなんだ。
ハートフォールな感じですか？
はい、心温まる。
あ、本当ですか？
はい。なんか私好きそうです。
心温まると言って小泉さん、人殺しがいっぱい出てくる。
あれね、そういう感じですか？
お楽しみに。
お楽しみにって感じで。
いやでもね、ハートフルといつ毒入り危険、食べたら死ぬでみたいなね。
あれでみたいな。あ、きっとそれが小泉さんのハートフルなんだみたいな。
うん。まあでも、作風としては、うん。そういう感じのところもあり。
でも本当にハートフルだったらちょっと楽しみですね。
はい。
はい。で、実はですね、なんか、これね、今日多分小泉さんにね、ドッキリだと思うんですけど、3月14日そのカレンダー小説ね、もう一本あるらしいんですよ。
あ、本当ですか？
はい。
え？同時公開ってこと
ですか？そう、同時公開らしいです。
ああ、なるほど。
あれ？
別の人？
そう。
どういうことですか？
実は僕もよく知らないんですけど、なんか小泉さんには最高のライバルを用意したと。
え、何それ？
いう、のがあるらしいです
よ。だから最高のライバルが？
まあ、カレンダー小説も、もう第8弾なわけですよね、次の3月で。
はあ、
で、そろそろ、ちょっとなんか、こう、一気に2本載せるとかあっても面白いんじゃないのみたいな。ちょっと、小泉さん。
ぶつける？
そうそうそう、小泉さんに最高のライバル用意しといたから、みたいな。
それ誰が言ってんすか？
それ、太田っていう人。
言いそうだ、
はい。笑 笑ってるじゃないですか。小泉さん笑ってます
よ。なんかちょっとよろしく言っといてみたいな感じのことで。うん、
はい、よろしく。受けたまわりました。はい。小
泉どうですか、ライバルがいると聞いて心境は。
穏やかじゃないです、
ね。穏やかじゃない。はい。結構気にする感じですか。
いや、ちょっと楽しみに読ませていただきたいなと。
ライバルね。ライバル、
まあ、ね、でも、読者にとってはこれ、ね、あの、2本あるっていうのは、まあ、ちょっと、どっちかっていうと嬉しいことなんじゃないかなと思うんですけど、小泉さん的にはなかなか、こう、心が波風立ってくる感じ。
いや、かもしれないですね。
へぇー、そうなんだ。まだ、その、誰かは、今はまだ言えないんですか？
言えないっていうか、僕よく知らないんですよ。
あ、知らないんですか？はい、なるほど。あ、じゃあ、あの、匂わされたってことですね。
そうです。なんか最高のライバルらしいですよ。
わかりました。はいはい。あの、ライバルっていう話で、あなたのライバルはっていうと、前作、昨日の自分みたいなものっていうふうにおっしゃってましたね、さっきね。
そうですね。その、2作目の夜飛ぶジャンクガールを書いた時は、はい、ブレイキミコア、
を超えるみたいなことを考えて
そうですね、前作よりもっと面白く、うんうん、で書いてったら、まあもっともっと面白い小説が書けるんじゃないのかなと。
なるほどなるほど、はい、でも同時に、対抗心を燃やすのは上の世代なんですね。
そうですね、上の世代と下の世代どっちに燃やすって質問だったんですけど、ちょっと下の世代に対する燃やし方は分かんないですね。
あ、まあ、確かに小泉さんの年齢だとまだ下の世代 が
いないもんね。
デビューしてない。
そうですよね。僕一番下ぐらいですからね。
それはそうだ。
多分正解者だとほぼと、まあ原くくるさんいますけど戯曲だし、
そうか、
うん、春風ちゃんは書いてないから。
どんだけ若い人がいるんだ
これ。でも春風ちゃんが小説書いたら超ライバルです、ね。
超ライバルですね。ね、あ、
普通そんなに若手、小泉さんでも大概若手で、もう。
大概若手ですよ。
絶対一番下になりそうな人なのに。
平成生まれですからね。
そうですよね。うん。もう89年生まれですもんね。うん、
はい。
89年生まれで、でも、福島県出身なんですか？
はい、そうですね。
すごいですね。なんかこう、なんていうか、運命みたいなものを感じますよね。そうですね。89年ってあれですよね。だから、平成元年ってことは、昭和の最後の年ですもんね。
はい。はい、
あの、ね、昭和天皇が死んだ年に生まれみたいな。
64年ですよね。
ですよね。
昭和64年。はい、8日間しかなかった。確か。8日間ぐらいですよね。
はい、8日間だった、うん。
その年ですよね。
はい、平成元年なん
ですよね。
その年ですね。
すげえな。わかりました。
なるほど。じゃあちょっと最後に、これ聞きましょうか。はいはい、最後の質問。小泉洋一郎を一言で表すと、期待の新人。
はい。期待のせい、皆さん期待しといて間違いないんじゃないかと。
おー、かっけー
っておこうかなと。
予告ホームランですね。
はい。
いや、でもね、本当に、なんだろう、僕は面白いと思うし、うん、もっとみんな読めばいいのになって思うんですよ。
あ、思います。
思いますよね。
は
い、
このラジオ聞いてる人は全員読んでくれるんじゃないかな。
そうですね。う
ん、で、なんか、その、僕、レビュー騎士団っていうのをやってる関係上、結構レビューが来るんですけど、まだ全然そんなに読めてないな、正直。うんうんうん、面白いのって1通2通あったかなぐらいしかないんですよね。うんうん、だから、あ、もう全然もうちょっと読み替えがっていうか、もうちょっと突っ込んで読んでもいいんじゃないのって思うんですよ。うん、なんか、そこをね、もっとみんな頑張ってっていうか、楽しんで読んでくれたら。
最前線でもね、読めるんでね。
うん。
うん。
ぜひぜひ。
はい。
はい、よろしくお願いします。
読んでいただけ
なんか、じゃあ、今後の野望とか。
今後の野望、なんだろう。いや、面白いの書きたいなと。
押して出るだけっすみたいな。
はい。
前で出
す。次の長編ももう書き始められてるんですか？
あ、もう全然。もうすぐ書き終わるぐらい。
あ、本当ですか？
はい。
すごいな。筆早いな。
ええな。
うん。
うん。
いやじゃあちょっと期待ですね、小泉さん。
楽しみに待ってみましょう。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。以上、開け心の扉のコーナーでした。ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線が好評更新中です。各コンテンツ無料ですので、ぜひご覧ください。そして、最前線で期待の新企画が始動。その名も、レッドドラゴン。三田誠がフィクションマスターとしてシナリオを紡ぎ出す、ロールプレイングフィクション、レッドドラゴン。参加者は、うろぶちげん、なすきのこ、紅玉いずき、しまドリル、成田良吾。最前線では、セッションの様子をまとめたリプレイを絶賛公開中。ぜひご覧ください。小泉洋一郎さんの新作、ならないリプライが最前線で公開されます。カレンダー小説、 第8弾ならないリプライは3月14日から1週間の限定公開。イラストレーターはキヌテンさんです。どうぞご期待ください。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第2回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト、小泉洋一郎さん、いかがでしたか？
はい、聞くのが怖いですね。
なんか、ね、
怖いって。
ちょっとね、古木さんの、はい、
不思議なテンション。
そう。これに
恋。飲まれてしまった。
そう、押されてた感じがね。
え、そう。私の方ですか？
そう、なんかね、いや、結構ね、打ち合わせの時はこう整えてた感じがあったんですけど、もう完全にペースを乱しに来たなみたいな。そうですね。
いやいや、すいません。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
大丈夫ですよ。問題ないですよ。
なんか逆にこうリラックスしてくださるかしらと思ったんですけど。
ああ、ね、全然楽しくできました。
突然やったらあれですよ。
こんなにテンションが高い人だったんだ。そうそうそう。
どっちが素なんですか？
ええ、どっちも素です。
どっちも素で。
はい。
でも今までのラジオでこんな初めてでしたね、古木さんがね。
そうですね、
ここまでねテンション高いのね。
あの打ち合わせの時に、はい、今日はなんか自由にやっていいよ的ことを皆さんが言ってくださって、 あ、うん、あ、もういいんだと思ったんです。
振り切れた感じで、
うん、やっちゃうしかないみ
たいいいんだと思っちゃって、はい、
自由にやるとこうなるってことですか？
そうですね、うん、
こっちの方がでも良かったかな。
良かったかな、
やりやすかった、
やりやすかった、
なんか崩壊してる的な。
いいえ、いやいや大丈夫です。非常にラジオっぽかったです。
本当ですか？
ええ、
うん、まあでもちょっとね、
なんかでもこのラジオ結構人気あるらしいですよ。
あ、そうそうそうそうそう、うん、なんかね、
響さんの方で配信しているので、
響さんの方と最前線の方と合わせて、
まあ、具体的に
僕が想像してた30倍ぐらい、
うん、
5億人も。
いや、もうちょい、もうちょいやりますよ。
もうちょい、
もうちょいある。はい。
うざー、ね、うざー、そうなんですか。いや、でも、
まあでもそのね、その 90% が、五島列島からのアクセス。
は
い、これアクセス解析的なことできるんですか？
おかしい、壊れてますよ。
まあそれは冗談なんですけど、
はいはい、
なんか、すごい、結構ね、聞かれてるんで、うん、なんか、今になって恥ずかしくなってきたなと思って。
いろいろな、
そう、いろいろ
過ちが。
そうなんですよ。
いいじゃないですか、
うん、すごい恥ずかしい。僕のね、妻のお母さんも聞いてるらしい
です。あ、でもね、僕も結構聞いてるって言われた。そういえば、
本当ですか？
いろいろな人に言われましたよ。
そして小泉さん全部聞いてたんですよね。
そうですね。これ毎回楽しく
聞いております。
いや、あれはもう神のなせる技が光ってる。
あ、編集技術によ
ね。
そうそう、そういう形になってるっていうのが、はい、毎回ゲストに来た方には分かる仕組み。
そう、まあ、いかに現場がひどいかというのを今日は分かっていただけたから。本当すいません。
いえいえ、
また来ていただけるときにはね、僕らのラジオスキルが上がってるのを、お楽しみにという感じになるんですよね。
毎回そんな感じですよね。
毎回そんな感じですよね。
はい。やってんのかな。
次回は、
次回のゲストですね。
はい、はい。
豪華ゲストをブッキング中です。
ん？あ、まだ決まってないとかじゃなくて、
ちょっとね、今回ね、収録の日がね、早くてね、
あ、そうなんだ、
まだちょっと公開できないんですよ。
はいはいはい。
しかし、
ご期待くださいみたいな。
そうですね。
じゃあ皆様楽しみにしておいていただ
きたいですね。誰だろうね。
ビッグですよ。
はい、ああ、ね、楽しみにしてます。
はい。
それでは次回の放送3月13日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと、
さやわかと、
平林萌木と、
小泉洋一郎でした。
さようなら。